77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました。FM諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。2月16日、花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてですね、今日はたくさん素敵な作品ご用意してますので、早速ご紹介していきたいと思います。映画ウィル、俳優東出昌大さんが狩猟をする姿を追ったドキュメンタリー。猟銃を手に山へと向かった東出さんが、電気も水道もない場所で狩猟で捕った鹿やイノシシを食べながら地元の人々と触れ合う日々を記録。なぜ俳優である東出さんが狩猟をしているのか、ビッシュ、クリープハイプ、藤井風など様々なアーティストのドキュメンタリーや MV を手掛けてきた映像作家エリザベス宮治さんが監督を務め、ラップグループモロハが音楽を手掛け、自身も出演。心の根底に混沌、矛盾、葛藤を抱える東出昌大さんという一人の人間の姿をモノハに乗る渾身の音楽とともに映し出します。東出さんがまあこういう生活を送る中で見出したことを、まあ、こういう考え方、生き方があるんだなと、こう自分が生きていく意味を改めて考えさせられたんですよね。まあ、この作品を見ながら、まあ、なんか東出さんのイメージがまた変わりましたよね。まあ、狩りの場面とかもあるので目をこうそらしてしまったところもあったりはしたんですけれども、まあ、このドキュメンタリー映画見てよかったなと思える作品でした。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ウィル、こちらは全国順次公開中で、長崎ではまだ公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシエマなどで公開になります。詳しくは公式ホームページをご覧ください。続いての作品は下北ブレイザー。タトゥーアーティストの件は、相棒のスモーキーが栽培する大麻の販売でなんとか生計を立てているんですが、愛犬のブービーに悪性の腫瘍が見つかって、まあ、高額の手術代が必要となってしまいます。手術代を稼ぐために二人はネットで見つけた闇バイトに手を出し、宝石店に強盗に入ります。そこで店内に飾られていたレコードが気に入ったケンは、宝石とともにそのレコードを盗んでしまうんです。まあ、そのレコードっていうのが、時価数億円を軽く超える伝説のレコード、下北ブレイザーだったんですよ。まあ、伝説のレコードをめぐり、事態は宝石店の極悪オーナー、下北署の刑事たちをも巻き込んだ大騒動へと発展していくというクライムコメディで、灰色の壁、大宮ノトリアスを手掛けた下北沢出身の安藤光三監督がメガホンを取っています。キャストは、ケンをボーイズグループボーイズボーイの元メンバーで、東京リベンジャーズ血のハロウィン編の佐藤和人さん、スモーキーを舞台ハイキューシリーズの赤名龍之介さんが務めています。まあ、劇中にフォード GT14 とかマクレーン750など往年の名車が登場と、まあ、車を好きな方はね、ちょっとここら辺嬉しいかななんても思いました。 愛犬を救うために闇バイトの世界へ踏み込む主人公のドタバタ劇に飲み込まれて、そしてまあラストはこんなオチなのねという感じなんですけれども、まあ、ここはですねぜひ劇場でお楽しみいただきたいと思います。下北ブレイザー、こちらは全国公開中ですが、こちらもまだ長崎公開決まっておりません。九州では福岡のイオンシネマ福岡などで公開になっております。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあもう一ついきましょう。あの名作がスクリーンに帰ってきます。テルマ&ルイーズ 4K。 平凡な主婦のテルマとウェイトレスのルイーズは週末のドライブ旅行に出発し、その途中で立ち寄った店の駐車場でテルマが男に襲われそうになり、助けに入ったルイーズが護身用の拳銃で男を射殺してしまいます。さらに次から次へとトラブルが重なり、警察に指名手配された二人は車でメキシコを目指し、逃避行を続けるうちに自分らしい生き方に目覚めていくというシスターフット映画の金字塔、テルマ&ルイーズが33年の時を経て再びスクリーンに帰ってきます。ルイーズをスーザン・サランド、テルマをジーナ・デイビス、そして JD 役に若きブラッド・ピットが演じ、もう強烈な印象を残す彼の出世作にもなっているんですよ。女性2人の冒険と友情を描き、女性版アメリカンニューシネマと称されたこの作品のメガホンを取ったのはリドリー・スコット監督。性的被害を受けた女性の正義というテーマや友情か愛情かで議論が巻き起こった親友2人のラストシーンなど、公開から30年経った今もなお色褪せておらず、劇中2人を乗せて疾走する1966年フォードサンダーバードコンバーチブルは強い印象を残しています。私も久しぶりに試写でこの作品鑑賞したんですけれども、やはりこう時が経っているだけに当時見た時とはまた別の感情も生まれましたね。そして、まあ、なんといってもあのラストシーン、まあ、いつ見ても心にグッときますよね。まあ、そしてブラッド・ピットがめちゃくちゃ若い、まあ、ここ注目ポイントです。まあ、ぜひこの機会に名作を大きなスクリーンでお楽しみください。テルマ&ルイーズ 4K、 こちらは全国順次公開中で、こちらもまだ長崎公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシエマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。ザ・ガーディアン守護者。凶悪な殺人の罪で懲役10年を言い渡されたスヒョクが出所の日を迎えます。そして今も忘れられずにいる元恋人の元を訪れたスヒョクは、彼女との間に幼い子供がいるということを知ります。家族のために所属していた犯罪組織との縁を切り、平凡な日常を送ろうとする スヒョクでしたが、ボスの反感を買い、組織が雇った殺し屋に元恋人を殺され、娘は人質に取られてしまいます。スヒョクは自分に残されたかけがえのない最愛の人を守るため、再び暴力と謀略の世界に身を投じていくという、ハント、私の頭の中の消しゴムなどの韓国の人気俳優チョン・ウソンが監督デビューを果たした作品で主演も務めています。キャストは他にも非常宣言のキム・ナムギル、新しき世界のパク・ソンウンなど韓国映画界を代表する俳優が出演しています。チョン・ウソンもいよいよ監督デビューということで、私楽しみに鑑賞しました。まあ、アクション満載の迫力の作品だったんですよね。まあ、98分という時間の中に彼の魅力がいっぱい詰まっているなと、まあ、そして 共演の俳優さんがまたいい味を出してるんですよ。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ザ・ガーディアン守護者、こちらは全国順次公開中で、長崎では2月23日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品は某は恐れている。日常の些細なことでも不安になってしまう怖がりの男某は、つい先ほどまで電話で会話していた母が突然開始していたことを知ります。母のもとへ駆けつけようとアパートの玄関を出ると、そこはもういつもの日常ではありませんでした。その後も奇妙で予想外な出来事が次々と起こり、現実なのか妄想なのかもわからないまま、某の里帰りはいつしか壮大な旅へと変貌していくという、ミッドサマーヘレディタリー継承の記載、アリ・アスター監督とジョーカーの名優ホアキン・フェニックスがタッグを組んだスリラー。共演にはプロデューサーズのネイサン・レイン、ブリッジ・オブ・スパイのエイミー・ライアン、コロンバスのパーカー・ポージー、ドライビング・ミス・デイジーのパティ・ルポーンなどが出演しています。まあ、アリアスター監督とホアキン・フェニックスのタッグと聞いただけでもう興味をそそられる作品ですよね。まあ、そして、まあ、コメディだろうか何なんだろうかと、まあ、なんとも不思議な世界に引き込まれた3時間でした。結構ですね、3時間長いんですけど、私はあっという間だったんですよ。まあ、見る人によっていろんな感想が飛び出しそうな作品だなと、こう見終わった後誰かと語りたくなること間違いなしの作品なんじゃないかなと思います。ぜひこちらの作品ご覧ください。そしてよかったら感想も送ってくださいね。某は恐れている、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、他全国で公開中です。続いての作品はフクロウ。盲目の天才ハリー・ギョンスは病の弟を救うため誰にも言えない秘密を抱えながら宮廷で働いています。ある夜、ギョンスは王の子の死を目撃してしまったことでおぞましい真実に直面する事態に。追われる身となった彼は、朝日が昇る場でという限られた時間の中、謎を暴くため闇をかけるがという17世紀朝鮮王朝時代の記録物人祖実録に記された怪奇の死にまつわる謎を題材に韓国で大ヒットを記録したサスペンススリラーで、この作品2023年第59回天正賞映画祭で新人監督賞、脚本賞、編集賞、第44回チョンニョン映画賞で新人監督賞、撮影照明賞、編集賞を受賞するなど、同じ年の韓国国内での映画賞で最多受賞を記録している話題作です。キャストはギョンスを独占ビリーバーのリュ・ジョンヨルが演じるほか、コンフィデンシャルシリーズのユ・ヘイジンなどが出演しています。まあ、ポスターのビジュアルからしてどんな作品って、まあ、目に針刺すのなんて、こういろんなことを想像してたからこう見たんですけれども、すごく面白かったんですよこの作品。まあ、真実を暴くために奮闘する主人公、まあ、目が見えないだけにどうやってその危険を切り抜けていくんだろうと、まあ、ハラハラドキドキしながらのサスペンス、もう最後の最後まで目が離せませんでした。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。フクロウ、こちらは全国順次公開中で、長崎では2月23日から長崎セントラル劇場で公開になります。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。ボブマーリーラストライブインジャマイカ、レゲエサンスプラッシュデジタルリマスター。ドレッドヘアに赤黄色緑のラスターカラーの服を身にまとい、ラスターファリアニズムの象徴として世界中に知られたボブマーリー、反逆のカリスマとなり 多くのミュージシャンに影響を与えましたが、1981年に36歳という若さでこの世を去りました。彼にとって母国ジャマイカでの最後のライブとなった1979年7月の第2回レゲエサンスプラッシュの模様を記録。ボブ・マーリー&ザ・ウィーラーズによる圧巻のパフォーマンスをはじめ、ピーター・トッシュ、サード・ワールド、バーニング・スピアが出演し、さらにボブ・マーリーの貴重なインタビュー映像も収録し、差別を嫌い、本当の平和を願うむき出しのメッセージを映し出すというライブドキュメンタリーがデジタルリマスター版でリバイバル公開されます。ボブ・マーリー、名前を知っているくらいのこう知識しかなかったんですけれども、彼の伝説のライブを映画を通して見ることができても本当に良かったなと思いました。きっとこの機会がなかったら、お名前だけ知ってるっていうところでも終わっていたかもしれないなぁなんて思いました。戦争、自然災害、貧困、孤独、未曽有の危機が日常に なってしまった現代社会に、やばいリズムと刺さるメッセージが永遠の真理へと導く反逆の音楽、それがレゲエということで、クラプトンや ストーンズなど様々なミュージシャンに大きな影響を与えたっていうレゲエミュージック、ボブマーリーの世界をぜひこの機会にお楽しみください。ボブマーリーラストライブ in ジャマイカレゲエサンスプラッシュデジタルリマスター、こちらは全国順次公開中となっておりますが、長崎ではまだ公開決まっておりません。九州では福岡の KBC シネマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ということで、今週のラストナンバーはボブ・マーリー&ザ・ウィラーズ No Woman No Cry をライブバージョンのでお送りします。こちらを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。